皆さんこんにちは。雨に濡れるアジサイが色を変えながら私たちを楽しませてくれる今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。この季節、海に山にとさんさんと輝く夏の日差しが恋しいということで、やはり梅雨明けを心待ちにしている方も多いようです。今日は本格的な夏の到来を前に、たった今勉強会を終えたばかりという菊人形大使の皆さんへのインタビューをお伝えしてまいります。皆さんご存知のように、日本最大規模と誉れ高い二本松の菊人形は、今年もまた10月1日より開催されます。この二本松の菊人形の魅力を全国に発信し、観光 PR に活躍するのが菊人形大使の皆さんです。今年は5月に行われました審査会で4名の方が選ばれています。それでは早速、今日ご出席の3名の大使の皆さんから、それぞれお名前、年齢、趣味などを含めまして自己紹介をしていただきましょう。それでは早速、ロングヘアの黒髪がとっても印象的な坂爪真美さん、どうぞお願いします。
坂爪真美です。年齢は21歳、現在二本松市の隠れ里に住んでます。趣味は買い物です。
はい、ありがとうございます。続いて、色白の笑顔がとっても優しい雰囲気の渡辺由美子さん、お願いします。
渡辺由美子です。二本松市の若宮に住んでいます。年齢は23歳です。趣味はスノーボードです。
はい、ありがとうございます。そうしましたら、今度は元気いっぱいの笑顔がとても印象的な種橋愛さん、どうぞお願いします。
種橋愛です。年齢は20歳です。趣味は料理です。二本松市の小沢に住んでいます。
はい、勉強会に参加してくれました3人の大使の皆さんから、それぞれ自己紹介をしていただきました。そうしましたら、菊人形大使審査会ということで、何か応募のきっかけがあったかと思いますが、このきっかけについてお話をしていただきましょう。今度はじゃあ、元気な棚橋さん、どうぞお願いします。
私が応募した理由は、20歳の記念になるように応募しました。
20歳の記念ということで、とってもいいメモリアルになったかと思いますが、渡辺さんはどんなことが応募のきっかけだったんでしょうか。
若い人の来場者がとても減ってるように感じたんですが、小さい頃から身近なところで菊人形を見てきた私が、同世代として来場のきっかけを作れればと思い応募しました。
やはりふるさとを愛する心ということが渡辺さんの気持ちの中にあったんでしょうか。
はい、
にっこり笑って、はいって答えてくれました。そうしましたら、坂爪さん、応募のきっかけはどんなことがありましたか。
私は幼い頃から毎年菊人形に行っており、その菊の美しさに魅了されていました。その美しさをもっと PR したいと思い応募しました。
皆さんがそれぞれご自分の思いを胸に秘めての応募だったようですが、そうしましたら、今度は菊人形大使に選ばれまして、周りの方の反応はどうでしたか。坂爪さん。
友達からメールが来たり、近所の人からも菊娘だねと言われました。またアルバイトをしていても、お客さんから菊娘になったんだねと言われました。
渡辺由美子さん、どうですか。
推薦をしてくれた母親にも頑張ってねと言ってもらいましたし、やはり買い物とかどこへ行っても皆さんから声をかけていただくことが多くなりました。
そうでしたか。二本松の菊人形を前にしまして、すっかりもう二本松の顔になってしまったというところなんでしょうか。
はい、そうだとありがたいです。
なんかとっても笑顔がチャーミングな渡辺さんですが、それでは棚橋さん、菊人形大使に選ばれて、周りの方の反応はどうでしたか。
菊人形大使に選ばれて、家族や周りの方にとても喜んでいただけました。
当日会場にはどなたか応援にいらしたんですか。
いえ、誰も来てないです。
一人で、はい、そうすると早速選ばれて一番先に連絡をした方はどなたでしたか。
母親です。
お母さん喜んでくれましたでしょう。
はい。
さあ、 応援してくださった方が皆さんとっても喜んでくださったというお話を大使の皆さんからお聞きすることができました。それでは先ほどもお伝えしましたように、たった今勉強会を終えたばかりということで、勉強会の感想を皆さんからそれぞれ伺っていきましょう。棚橋さん、いかがでしたか？
今勉強会を終えて菊人形大使になった実感が湧きました。
そうですね、やはり今まで漠然としていたものが勉強会によってだんだん目の前に見えてきたっていう部分はあるかと思います。制服の方はもうご覧になりましたか？
はい、見ました。
見ましたということで、制服をご覧になっての感想とかはどうでしたか？
最初は黄色って聞いていたので、
はい、
とても派手なのかなって思ったんですけど、とても可愛らしい制服でいいと思いました。
なんか二十歳の記念ということで、今年はまた棚橋さん黄色の制服を身につけて、たくさんお写真の方もぜひ残してくださいね。
はい、
そうしましたら渡辺さん、勉強会を終えての感想、どんなことでも結構です、どうぞお願いします。
はい、小さい頃から菊人形には何度も足を運んでるんですが、それでもやはり知らないことがたくさんあったなと思いました。
そうですね、改めて自分自身菊人形を身近に感じるっていうところもありますでしょう。
はい、そうですね。
さあ、そうしましたら坂爪さん、いかがですか？勉強会を終えての感想をお願いします。
菊人形の来場者数が減っているということが分かったので、もっと増やしていきたいと思いました。
なんかとっても嬉しいコメントかと思いますが、菊人形大使に4人揃っての初めてのお仕事というのは9月30日に行われる開場式と伺っています。それでは全国的に有名な菊人形の見どころをそれぞれお一人ずつご紹介していただきましょう。坂爪真美さん、お願いします。
今年の菊人形のテーマは龍馬伝ということで、お龍と結婚から始まって龍馬の誕生や薩長同盟設立、大政奉還、船中八策などの9場面を菊人形で見ていていただきたいと思ってます。
そうですね、坂本龍馬の出身地高知県では今年随分と観光客が増えているようですが、ぜひこの福島県二本松市にも大勢の観光客の皆さん方においでいただきたいと思います。それでは渡辺由美子さん、どうぞ見どころについてお願いします。
はい、霞ヶ城公園の美しい紅葉をバックにした菊はもちろんのこと、私の一番のおすすめは何度見ても圧巻な千輪咲きです。それを多くの方にぜひ見ていただきたいと思います。
そうですね、菊の祭典とでも言いましょうか、二本松を華やかに彩る二本松の菊人形ということで、ぜひ皆さんお楽しみになさってください。それでは棚橋愛さん、どうぞ見どころについてお話しいただきましょう。
第2会場では二本松工業高校と地元企業の協力を得て豪華なイルミネーションを行います。おとぎの国と花と光のファンタジーになりますので、ぜひ見てほしいです。
そうですね、とてもファンタジックな世界ということで、大人から子どもまで楽しんでいただきたいと思います。それでは最後にインターネットラジオをお聞きの皆さんに一言ずつお伝えいただきましょう。渡辺由美子さん、どうぞお願いします。
はい、菊人形はもちろんですが、知恵子の里、あだたら山、提灯祭りなど秋の二本松には多くの見どころがありますので、それをぜひ楽しんでいただければと思います。
そうですね、お一人でも多くの方にこの二本松の良さをぜひ味わっていただきたいと思います。それでは棚橋愛さん、どうぞお願いします。
はい、秋の見どころがたくさんの二本松菊人形になりますので、ぜひ見に来てください。
そうですね、この城下町日本松、春は桜、秋は菊という言葉がありますが、ぜひ皆さんこの日本松思う存分満喫なさってください。それでは最後になりました、坂爪真美さん、どうぞお願いしましょう。
菊人形の会場が霞ヶ城公園ということで、菊人形を楽しんだ後は 天守台から城下町の二本松を眺めていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日は勉強会に出席してくださいました3人の菊人形大使の皆さんへのインタビューをお伝えしました。この10月1日より開催されます二本松菊人形ですが、4人の菊人形大使の皆さんが観光客の皆様方をお待ちしております。雄大な自然と遥かな歴史を持ちます城下町二本松、昭和30年からスタートしました二本松のこの菊人形ですが、今年で回を重ねて56回目となります。どうぞ皆さん、ぜひ二本松菊人形の会場でこのとても素敵な4人のお嬢さん方、菊人形大使がお待ちしておりますのでお出かけください。それでは今日はこの辺でごきげんよう。